皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月12日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、金と力の神が破れた時という話です。もう本当に今のこの世の中ですね、金と暴力、金と武力、もうこの神を信じている人たちが のさばってたわけでありますが、まあいよいよもうそれも終わりですね。安倍晋三なんてその典型じゃないですかね。もともと何にも中身がないんですけども、だからこそこの金、武器ですよね。大好きで、やっぱ金の方は、やっぱ政治献金ね。ほら、財界からどんどん金を集めようとして彼らのための政治をやる。あるいは特に不動産だよね。安倍とか不動産利権でありますから、まあ不動産大好きで、不動産値段を持ち上げて、まあ金にすると。それから武器だよね。もうそれは戦争をやっとくんで、その戦闘機はいくらか、100機も買うなんとか言って防衛省もひっくり返っちゃってて、どうしてくれんだって話になってるし、まあなんかそういう、なんていうですかね、漫画みたいな話だよね。でもなんか最後はやっぱり金で、で、あとはだから、まあマスコミでも何でも黒を白にさせちゃう。これはもう、なんて言いますかな、暴力の世界、武力の世界が後ろにちらちら見えてるからでありまして、やっぱりこう日本の、ね、今のこの安倍内閣なんていうのはもう典型的な金と力の神の世界だと思うんですよね。ですからこういうの好きな人たちが全部集まってくるわけですよ。1993年に私が最初に書いた共感勇気自然という本はですね、1990年ぐらいから本格化していく日本のバブル崩壊、当時の昭和のバブル崩壊の様子をこう見ていてね、まあ書いた本なんですけども、要するにバブル崩壊っていうのはある思考を持った人、特に金が大好きとか欲が深いとかいう思考を持った人たちは炙り出して、それを罰するという非常に興味深いそのことをしてくれるもんだっていうことを書いたんですね、前書きのとこですね。だからそのある種ゴキブリホイホイっていうかハエ取り貝みたいなもので、こう黙ったら別にいいんですけども、なんか金と力の神が現れたんで、いよいよ俺の時代だって飛び出してくるやつがいるんですね。と、それがなんか安倍と一緒に踊ってて、まあ、世界ではもっと踊ってて、中国なんかもっとすごいですね。完全な拝金主義ですよね。拝金主義の、と、あと、まあ、中国の武力ですよね。軍隊だとか、武装警察が武力を持ってるから、まさに金と力の神しか信用しない。中国5000年の歴史なんだって、まあ、よっぽど荒衰退した時代じゃないかと思うんだけども、見かけは華やかのようで見えますが、あれ、裏は全部金と武力の神ですからね。まあそれだけが好きな連中がこう全部集まってこう踊るだけ踊ったと。で、気がついたらそのダンスホールの電気が消えたと。行き場がなくないと。行けなくなったと。自分たちだけ置いてけぼりになったってことは分かったと。分かり始めたというような状況でしょうね。いや、だからバブルっていうのはすごいですよ。だから大体バブルで踊るのは不勉強な人ですね。勉強してる人たちは絶対踊らないですね。分かってますから、そういうことは。で、やっぱりだから、時々こう、お払いをするわけだよな。あんまり不勉強なやつが頑張っちゃうと世の中すいませんから、ちょっとお払いをして掃除をするわけですよ。で、その掃除をするときに、磁石みたいなのに近づけるわけね。この磁石に吸い付くやつは出てこないかなって、こう、永久磁石みたいな、こう、ずーっとこう、まあ、砂の上を転がすみたいなもんですよ。そうするとなんか、飛び出してくるわけですよ。磁石にくっつくのがいるわけですよ。安倍みたいな磁石出していくと、その安倍の磁石にくっつくやつがいるわけですよ。金の磁石、軍の磁石、くっつくやつがいるわけですよ。みんなそうやってですね、なんか変なものをですね、こう、磁石で探り出してくるわけよ。で、全部探り出して、で、出てきたやつはその時は気持ち良さげに出てくるんだけども、最後になってそれが全部暗転するわけですよ。要するに金が破れ、武力が破れ、金がなくなり武力で頑張ってたら、結局戦争に負けだという話になるや、何の意味もないですよね。でもやっぱりそうやって飛び出しちゃって、なんかその、 わがまま放題やってた記憶だけはみんな持ってるから、もう二度と来ないでよろしいという話になって、それだからお掃除ということなんですよね。非常に面白いですね。だからまあ、このことについては、安倍内閣始まった時も、はっきりとこのラジオで申し上げたと思いますが、これはやっぱり株価輪郭内閣で、最後全部終わりますよと、バブルですよ、右翼バブルですよと申し上げておりましたが、やっぱりこう、まあ前から感じるんだけども、金にしろ武力にしろ何にしろ、その目がくらんだ人は、目の前に行ったってわかんないですからね。本当ね、目の前でね、バブルなんかの魅力をくらんだ人にですね、あんたこれバブルだよ。何やってんのよって言ったってですね、全く引き目持たないですからね。もうなんか欲望で走り出しちゃってんだよね。本当。なんかやっぱあれは人間の弱さなんでしょうね。何度も言うけどね、不勉強なんですよ。実に不勉強ね。だからやっぱり自分を冷静に見られなくなってんですね。まあだからやっぱりそういうのがあんまりこうはびこってくんとですね、世の中まともになりませんので、時々こう掃除をするわけで、今回はかなり大きな掃除だよね。まあ例えばその武力ということで言いますとですね、武力がこの世の中で一番の力だったっていうのは、まあ昔からそのあるようであるんだけども、実はそう長くはないんですよね。武力だけで世の中収まる時代なんてほとんどないですよね。それはもうほとんど人々のその怒り、怨嗟、それから、人々のなんていうのかな、その、まあ、鬱憤ですかね。こういうものを武力だけで収められる時代っていうのは、そうなんか続かないですよね。で、だからまあ、その、最後、思想も何もなく、武力だけっていうのは、やっぱもうそうなったら、数年持っちゃいい方なんじゃないですかね。ソビエトの末期なんかもそうですよね。で、ですから、もう一つ、それが、無知だとしたら、飴の方があるんですよ。で、金ですよね。で、金と、その、武力で、しかもそれを、その、ピラミッド型の支配に組んじゃうわけですよ。植民地支配に。そうすると、ちっと安定するんですよね。でも、このピラミッド型の支配に組むというのは、支配と非支配の関係を、民衆の中に入れるってことだから、これはどうしても、そこになんかシステムがいるんですよ。システムがないと、その支配できないわけ。と、システム組める人を味方につけなきゃいけないわけ。役人みたいな人を味方につけなきゃいけないわけよ。で、役人みたいな味方につけるってことになると、その、黒も白もなく、自分で物を考えずに、上の人の言ったことは何でもやるという人たちを集めなきゃいけないから、それはそれ実は大変なことなんですよ。まかり間違っても実力のある人とかですね、人間性のある人は選べないんで、これ選ぶってすごく大変なことで、でもそれを上手にやったのがマルクス・レーニン主義ですよね。スターリンたちの時代でありまして、彼らやっぱり人を見る目があったんですよ。この悪魔を見抜く目がすごく強かったんだね。だからやっぱりそれはね、やっぱりそのある種神の力だね。本物の悪魔の力ですよね。ヒトラーもそうだよね。なんていうかこう、まあ、単なる金と武力ではなくて、その金と武力を使いながら人を醜く支配することに喜びを感じることができる人を集めてくる。見抜くことができる。やっぱ特別な才能がいるんだよね。だからやっぱ最後神が出てくるわけで、まあそういうのが出てこないと、それはなかなか難しいわね。で、今はだからそういう意味で世界見てみると、そういう神はもういないよね。大体その、どんな、まあ、金に狂ったような会社でも、長続きする例ってほとんどないじゃないですか。ソフトバンクとかなんか威張ってますから、まあ、しょっちゅうトラブル起こしてますよね。それから、ウォール街なんか一番いい例で、ね、で、あと世界の大金持ちなんかもですね、あれ、中見りゃなんか一族で喧嘩していたりね、実は大損していたり、で、その困り果てて政治に頼み込んでたかられたりとか、女の子ばっかりじゃないですか。特にやっぱりこう、欧米は一番見ていてすごいのは仲間割れだね。とにかく親戚、縁者、仲間割れ。とにかく若い世代になると、とにかく仲間割れ。だからやっぱ本当目の前の金と力だけなんですよ。本当に目の前の金と力しか信用してないから、その悪神信仰っていうのがやっぱないんだね。やっぱ悪党は悪党なりにですね、悪神ちゃんと祀ってないとね、勝てるわけがないんですよ。今申し上げたようにね、金だってですね、その、まあ、言ってみれば、こういう言い方は何でございますがね、造幣局の人間が全部その金を自分の懐に入れちゃったらね、 それは金はですね、回らないわけですよ。お菓子屋さんがですね、それはね、これ美味しいお菓子だって全部ね、その、店に並べる前に食べちゃったらね、お菓子屋にならないわけで、金の世界もそうでね、この金を元に稼ごうと思わなかったら、それはうまくいかないですよ。ところが今なんか、片っ端からですね、自分のところに入れちゃうわけですよ。いろんな方法を使ってね、そのストックオプションだとか、いろんなファンドに入れたりしてですね、その、金は使うやつが、片っ端から自分で自分の懐に金入れちゃうわけですよね。それ当たり前にやってんだからさ。まあ、やっぱなんかね、あいつらこそ神も仏もない世界だね。それから武力なんてのもそうでね。やっぱ私はですね、この本当の武人はもういないんじゃないかと思うんですよ。本当の武人がいないから、戦わずして武器で金儲けることしか考えてないんじゃないの、あれ。もちろんその、中東なんかではね、本気命懸けで戦ってる連中もいますよ。でもそれは本当に利用されてるだけの連中でね。どうもやっぱり主要国の軍人たちははじめほとんどの人たちっていうのは、まあとにかくそういう命ははらんでいいから、まあこれで金儲けだけしとこうやと、いよいよやばくなったら傭兵でも使ってね、まあちょっとその人たちに犠牲になってもらって自分たちの利権守れや、その程度じゃないかと思うんですね。だからこれもある種、悪神信仰が、なんかないんじゃないかな。その、なんていうんですかね、相手を呪い殺すみたいな恨みがあるようにも見えないし、あるいはこの力といった時にですね、この、精神集中してね、奇跡を起こすような、その技を駆使するような人もなんかいそうにないしですね。で、なんかあれは武器が悪いとかね、その金が足んないとか兵力が足んないとか全部人のセンスでしょ、最近は。特に欧米の方はね。あるいは政治が悪いとか言い出しますよね。ああやってだからうまくいかないものは全部政治のせいにして、うまくいかない話は全部自分の懐の話にすると。アメリカの第7艦隊なんかファットレオタード?レオナルドか。シンガポールの親父にダマくらかされてですね、とんでもないスキャンダルがまだ捜査続いてますよね。ああ、なるほど。やっぱりこう、第7艦隊も平和な軍隊でね。だからみんな、上はその司令官から下一兵卒まで、自分の金儲けのことだけ、あれ考えて日々任務についてんだな、ということはよくわかりますよね、あれね。だから、ああいうのもやっぱりこう、戦いの神?それこそ日本で言ったら八幡神ですか?応神天皇本多脇の御事、その、ご神体とする、あんな神なんか癒しないんじゃないですか、あれ。まあ、だから、なんていうか、こう、悪神は消えたように思いますよね。やっぱり第二次世界大戦の時ってのは悪神いましたよね。だからみんなもう、限りなくえげつなかったですね、やることがね。で、今も確かにえげつないっちゃえげつないんだけども、その規模が昔と全然違いますよね。で、長続きしないんだよね。で、すぐバレるんだよね。やっぱりこう、特にこうネットなんかが入ってきて、世の中明るくなって、悪神の居場所は、私随分少なくなったんじゃないかなと思うんですよね。それと同時にこのネットなんかで非常に興味深いのは、善なる神はやっぱりあそこは居心地がいいんだと思うんですよ。だからやっぱり不正の摘発だとかね、あるいはなんか人々が感動する姿だとか、人々が喜ぶ姿っていうのは、ものすごく元気に世の中に広がっていくじゃないですか。ねえ、本当に国境を越えて人々の共感の輪が広がるのがあのネットの世界だよね。で、ネットに当然悪党たちいるんだけども、それはなんか闇サイトみたいな形で、ごくごく自然になってるわけよ。お天道様の照るとこには悪党は出てこれないから、まあ闇サイトみたいなとこでひっそりかんと暮らしてるわけですよね。この世と同じじゃないですか。日の当たるとこにそんな虫はいないけども、まあちょっと日陰のジメジメしたところ、そこですね、ちょっと古い土管でもどけりゃ、その下にムカデがいたとかね、ダンゴムシがいたとかいう世界で、ネットも同じですよね。ちょっとなんか日陰らしいところをなんか蹴飛ばす、なんか変なのがいるという感じで、まあそれはある種自然の現象ですよね。だから表は非常に明るく暖かくやってますよね。だからやっぱりこう、ネットなんかが出てきて、だいぶ変わったんじゃないかな。善なる神が出てきて、悪神は、やっぱり居場所を失ってるんじゃないかと思うんですよね。で、そうすると、この先ですね、金と武力、力の神がいよいよこう、破れた時っていうのは、ほら、大変なことになりますよ。まあ、もうすでに悪神はいないんだけども、最後やっぱり、金と武力だけは信じてるわけだね。ただひたすら金さえ持てれば、武力さえ持てれば、 金と武力さえ持てればなんとかなると思っている人たちはたくさんいるわけで、でもそれもだんだんだんだんですね、まあその金が持てない、武力が持てないっていう話の中で、実は人生の真理って他のものにあるって目覚めてる人はすごく多いと思うんですよね。実際いろんな人に会ってみたり、ネットなんか見ててもそれは感じますね。目覚めてない人たちも当然いるんだけども、やっぱりなんか世界の人たちそんなバカじゃなくて、やっぱりだんだん光が当たってきてんじゃないです？いろんな良き神の光がね。そうすると、一番問題はやっぱわけのわかんない連中でね、結構年配の人にも言いますよね。金と暴力しか信用しないっていうのは結構年配の人にもいて、それはやっぱり昭和20年と同じように完全に虚圧状態に落ちるんでしょうね。金の神からも、それから力の神からも見放された人で、それを信じることしかできなかった人っていうのは、やっぱりその両方が破れた時には完全な虚脱状態、ニヒリズムに落ちるんでしょうね。もう声も出ないし、足腰も立たないし、よ捨て人みたいになる勇気もないし、なんか呆然と流されていくという、なんかそんな光景なんじゃないですか。で、やっぱその思想の空白と申しますか、なんか出てくるんだけども、その後は金と力の神が退いた後は、間違いなくそれは明るい太陽みたいな時代が出、太陽みたいな力が強くなりますから、やっぱりいられなくなってくるんだよね。で、こう、もだえるような状況になってくるわけですよ。どうすんのかって今までの例を見たら、いや、どうもこうもないですよ。そのままなんか静かになっちゃうだけの話で、なめくじがちっちゃくみたいに、ちっちゃくなるみたいになっちゃうんですね、あれ。だから別にそれ以上こう責めてもしょうがないし、まあそれは責任追及もあるんでしょうけども、まあそれ以上のものでもないし、まあなんかそのうちちっちゃくなってどっか隅っこの方で生きてるということにもまあなるんでしょうね。でも同時にそうなってくると今までの政治や経営が持たないですよ。金と武力を信用できなかったらどうやって国民国家を運営しますかね。あるいはその、どうやって大企業を運営しますかね。その様々な規則をまあ山のように作ってね、違反したらどういう罰を下すとか言って力で抑え込んでて、一方でね、金を渡すと、給料こんだけ払ってやるとか、こんだけ予算くれてやるつって金で吸ってると。でもその、力と武力両方それ破綻したらですね、大企業とか政府だと国民国家なんか一切運営できなくなるじゃないですか。で、この効果の方がやっぱすごく大きいですよね。だからやっぱりこの世界の秩序を変える大きな力が今強烈に働いていて、だから特にトランプ大統領が登場してからの世界っていうのは、やっぱりこの金と力の神が本当に破れていく、目の前でそういう現実が日々こう展開してるという、まあ、ワクワクすると申しますかね。はあ、こういう時代があるんだなと、まあ、正直言ってこう思ってますよ。だからやっぱり早くそこから離れてね、良き友達を見つけて、こうみんながリーダーでやっていかないと。で、まあブロックチェーンやってる連中なんかもそうだけども、ちゃんと分かってるやつは分かってますよね。だからまあそこで世界全体がカオスになって一瞬でこう吹き飛ばないように、まあなんか新しいシステムを作ろうという人たちは頑張ってやってますよね。まあだからそのこの先はちゃんとあるんじゃないでしょうかね。だからあと自分がまあそういう新しい世界に行けるかどうかというところが一人一人にとって大事な問題でありまして、地球は多分大丈夫だよね。人類も多分大丈夫ですよ。だからその大丈夫の世の中に自分の居場所があるかないかが最大の問題で、金の神と力の神が最終的に破れた時に自分が信じるものがこの世にあるのかないのかっていうのはやっぱり一人一人まず問わなきゃいけない問題じゃないです。あるという人は全然問題ないですよね。まあ余計なものは消えてくれたぐらいのもんだと思うんですね。で、まあなんかいろんなことをやって、じわじわとボトムアップで世の中作っていけばいいわけでありますから、まあちょっと骨は折れますけどもね。まあそれでよろしゅうございますが、まあ、そうでないと生きる意味とか、やっぱりその生きる余すがを持てなくなる可能性ありますよね。横型ネットワークに入れない人たちが出てきた場合には、それって本当淘汰になっちゃうから、そっちのは怖いと思うんだけども、そういう人に限ってですね、金とか力の神が大好きで、未だにあれ信仰を捨ててないんだね。どうすんだろうと思うんだけども、まあ、ね、本人のことですから、あまりどうこうも言えないわけで、まあそのままになってるわけでありますけども、しかし、いずれにしろこの、もう、なんて言いますかね、勝ち負けとか、金と武力による勝ち負けなんかでは、もう全く世の中は剥がれなくなったと思いますね。 金と力を持ってこの時代を勝ち抜こうという考え方ではもう全くこの先は見えないですね。そういうその対立軸を持っていること自身が大きな障害になっているわけですね。ですからこう、なんか自分の発想を突破して未来を作っていくってことがどうしても必要でありまして、まあその辺に向けた本当のですね、人間力がこれから本当に重要だと思います。一人一人がですね、頑張って自分の人間力を高めていく。それが何よりも大切な時代だろうと、そういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。金と力の神が破れた時ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。